説教 CD ナンバー265、本日のメッセージは最後の世代と題して、2013年11月16日にもたれました礼拝説教です。話、池宮城義弘。
大きく出てますね。今日は最後の世代というテーマで、皆さんと一緒にですね、少しの時間考えてみたいと思います。まず、最初に引きたい聖句がありますが、ヘブル書を開いていただきたいと思います。ヘブル書の 11章であります。ヘブル書11章の13節それから39節40節をまず最初に読んでみたいと思います。ここにですね、昔からよくこれはどういうことなのだろうかといって関心を示していた場所なんですけれども、その場所をちょっと読んでみたいと思います。ヘブル書11章13節にはこのように書かれています。これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり寄留者であることを自ら言い表した。このヘブル書の11章はですね、たくさんの、信仰の勇者たちといったらよいでしょうか、信仰を全うした人たちのことがたくさん書いてありますよね。ですけれども、その人たちはですね、信仰を抱いて死んでしまったんです。そしてまだ約束のものは受けていなかったとここで言われているんですね。しかしそれをですね、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり寄留者であることを自ら言い表していたというのであります。39節40節には、さてこれらの人々は皆信仰によって証しされたが、約束のものは受けなかった。神は私たちのためにさらに良いものをあらかじめ備えてくださっているので、私たちを他にしては彼らが全うされることはない。実はこの39節40節が、私にとってはですね、前からですね、興味深いところだなと思ってですね、見ていたところです。ここで書かれている約束のものは受けていなかったという約束とは何なんだろうか。さらに、神は私たちのためにさらに良いものをあらかじめ備えてくださっていたという、さらに良いものとは一体何なんだろうか。それから、私たちを他にしては彼らが全うされることはないというのはどういうことなのか。今朝ですね、このヘブル11章を通して最後の世代を生きる者にとって神様はどのようなものをですね、私たちに備えてくださっているのか、そしてその遠大な計画とはどういうものなのかということを少しばかり考えてみたいと思います。まずヘブル書11章にはですね、先ほど言いましたようにたくさんの登場人物がいますね。信仰を守り通した人たちです。名前を読み上げるとですね、アベル、エノク、ノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、モーセ、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、および預言者たちというふうに書いてあるんですけども、こういう人たちのことを語り出すならば時間が足りないと聖書に書いてあります。彼らのですね、ストーリーを一つ一つ取り上げるならば本当にたくさんのストーリー、それから大いなる教訓を得ることができると思いますが、時間が足りません。そこでですね、今日はアブラハムのことだけを少し取り上げてみたいと思います。ヘブル書11章の8節からです。ここにはこのように書かれています。信仰によってアブラハムは受け継ぐべき地に出て行けとの召しを被った時、それに従い行く先を知らないで出て行った。信仰によって他国にいるようにして約束の地に宿り、同じ約束を継ぐイサク、ヤコブと共に幕屋に住んだ。彼は揺るがぬ土台の上に建てられた都を待ち望んでいたのである。その都を目論み、また建てたのは神である。皆さんご存知のようにですね、アブラハムは神様からの蜜毛があってですね、それに従って行く先を知らずに出て行った、本当に有名な話でありますけれども、出て行ったんです。これは簡単にそういう話をしますけれども、 例えば私にそういうことが言われて、今私は大宜味村に住んでおりますけれども、あなたは明日どこそこに行きなさいと言ってですね、もし神様に言われてこのそういう声が聞こえてきたときに、私は一体どういうふうにするでしょうか。今やってる働き、今いる場所、そして自分の今の立場、そういったものを全部置いてですね、そこに出ていくということは容易なことではありません。ですけれども、アブラハムは神様が言ったその蜜言に従ってですね、出て行ったのでありました。そして彼はですね、なぜその神の御声に聞き従ったかというと、後半の方に書いてありましたが、彼は揺るがぬ土台の上に建てられた都を待ち望んでいたのである。その都を目論み、また建てたのは神である。神様が建てた都に住みたいと思っていた。そこで彼はですね、信仰を働かせて、どこに行くかもわからない、どういうところかもわからないところにですね、向かって進んでいったのであります。この11章、ヘブル書11章に出てくる人たちに対してですが、これらの人は皆、11章13節からです、これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり希留者であることを自ら言い表した。そう言い表すことによって、彼らがふるさとを求めていたことを示している。彼らが望んでいたのはもっと良い天にあるふるさとであった。だから神は彼らの神と呼ばれても、それを恥とはなされなかった。事実神は彼らのために都を用意されていたのである。アブラハムを含めてですね、このヘブル書11章に出てくる人たちはみんなですね、約束のものは受けずに死んでいったんですね。しかし彼らはですね、ふるさとを求めていた、ちょっと省略してるんですが、この地上のふるさと、自分が生まれ出てきたところのことを言ってるならば、そこに行くことができただろうと。しかし彼らはそれではなくて、もっと良い天にあるふるさと、天にあるふるさとですね、それを目指していた。ですからですね、それは受けることなく、眠ってしまっていたんですね。さて、この信仰を全うしたこの人たちはですね、この人たちのに与えられた約束はいつ果たされるのでしょうか。いつ彼らは報われるのでしょうか。黙示録14章1節から5節を見ますと、このような聖句がございます。なお私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っていた。また14万4千の人々が子羊と共におり、その額に子羊の名とその父の名とが書かれていた。彼らは御座の前、4つの生き物と長老たちとの前で新しい歌を歌った。この歌は地からあがなわれた14万4千人の他は誰も学ぶことができなかった。彼らは女に触れたことのないものである。彼らは純潔なものである。そして子羊の行くところへはどこへでもついて行く。彼らは神と子羊とに捧げられる初穂として、人間の中からあがなわれたものである。彼らの口には偽りがなく、彼らは傷のないものであった。幸いにですね、今期私たちこの安息日学校ではですね、聖書の学びをしてますよね。この聖書の学びに照らし合わせて考えるときに、このことがよくわかるのであります。これまでですね、 誰も学ぶことができなかったですね。誰も学ぶことができなかったこととは一体何なのか。それから先ほど出てきたヘブル書で言っていたさらに良いものとは何なのか。そしてその経験とはどんなものなのかということがですね、聖書の研究学びをしていくと分かるのであります。日ごとの奉仕、そうですね、ここにちょうどいい絵がありますね。聖書の絵があります。私たちが今学んでいるのはこの聖書でありますけれども、日ごとの奉仕といって、幕屋の外からですね、この門を通って庭に入ってきますね、中庭に。そしてここで罪を犯したためにここに告白しに来たわけですけれども、犠牲の動物の上にですね、自分の罪を告白して動物にその罪を移すわけですよね。そしてその動物が犠牲として捧げられることによって、人は罪から解放される、許されたのであります。そしてその血がですね、聖女に、ちょっと難しいね、聖女の中に持っていってですね、この香炉、また祭壇、そういったところに血が、この幕にもですね、血が注がれるわけです。ある時には祭司が肉を食べて、その罪の象徴として肉を食べて幕屋に入ることもありました。そういうことを通して毎日毎日そういう罪の告白と許しがですね、の経験が、なされていました。古代イスラエルの儀式の中でそういうことがですね、繰り返されていたわけです。これが日ごとの奉仕というものでした。しかしですね、これは1年の間ずっとそれが繰り返されていましたが、最後に1年の最後、締めくくりにですね、一度だけ日頃入っていない死聖所という場所に、入っていきます。そしてそこでもう一つの働きがなされるんですね。それは今までは罪を告白して聖女に罪がどんどんどんどん移されていってですね、つまりイエス・キリストの上に罪が負わされていったわけですけれども、年に一度だけ最後の時にですね、その罪を全く清める、除き去るというですね、働きが、最後の贖いという働きがこの死聖女でなされました。裁きの時とも言いますけれども、この最後の贖罪の日の時に、私たちの罪はですね、そこから一掃されて、全く清い状態に清められる、聖女も人も全てですね、清められることを学んでいます。そこで私たちですね、この考えるべきは、今まで多くの信仰者たちがですね、信仰を持ちながら眠っていってるわけです。アダムから私たちの時代のつい最近の人たちまで、彼らは約束のものを受けていない、彼らが学ぶことができなかった何かがあるわけです。この聖書はそれを教えていて、私たちは日々の歩みの中でイエス・キリストの血によって許されるということを知っていてですね、信仰を持ってそのことを信じてですね、神様に助けを求める、罪を許していただくということをですね、やってるわけです。そして罪は許されます。しかしですね、それはその人のうちから罪が全くなくなったわけではなかった。そのために、私たちはですね、死んでいくのであります。ですけども、最後の贖いの時、死聖所の働きにおいてはそうではありません。私たちは、今はその実体の贖いの日であるということを聖書の学びを通して知っているわけですけれども、その時代にある人たちにとってですね、今は厳粛な時であります。その中にあって私たちはこの時代にですね、この世代の人たちは 最後の世代にいるこの人たちは何か違う一つの経験をするということをですね、この聖書で学んでいるわけです。年に一度だけ死聖書での働きがあって、そこで罪の問題が完結されるということを学んでいます。この、そのようにですね、実体の贖いの日に住んでいる現代、最後に何かの経験をすることによって罪の問題の最終的な解決を見ることができるということ、このことを私たちは聖書の学びで見るわけです。で、私はそのことをヘブル書11章あるいは、この黙示録14章の誰も学ぶ、今まで学ぶことがなかったこと、それからヘブル書11章で言っているさらに良いものというのは、この年に一度だけなされた最後の贖いによる祝福のことだと考えているわけです。主にあって死んだ人たち、寝ている人たちは、彼らが生きている間にこの清めの状態に、すなわちレビキでいうですね、もろもろの罪から解放された状態には達していなかったということが皆さんお分かりだと思います。つまり、最後の贖いで端的に何がなされるかというと、罪の除去ですから、罪から全く清められること、もっと正確に言うならば、罪のない状態、罪なき完全に到達するさせていただけるということです。このことがもしなされたならば、人は死ぬ必要がない、罪がないから。罪の支払う報酬は死である、よってですね、罪があるものは死ななければならないという法則です。ですけども、最後の世代の人たちでこの特別な祝福、最後の贖いに良くする人たちはですね、死ぬことがないんです。なぜならば罪が除かれるから。このことがですね、もうさらに良いものとして最初から用意されていたんですね。そして14万4千人、この人たちは初歩とも呼ばれましたけれども、彼らは誰も学ぶことのなかできなかったその学びをするんです。これは特別なですね、新しい歌と言われました、経験の歌であります。彼らはその経験を通ってきた 人たちであります。でもですね、ちょっと待ってください、誰かがそう言うかもしれません。このヘブル書11章に出てきたこの信仰の勇者たち、この一人一人は現代の私たちから見てですね、はるかにはるかに立派な方々で、素晴らしい清い、そういう人たちじゃなかったですかと言うかもしれません。確かにそうでした。本当に我々の状態、今の状態を見るならばですね、はるかに彼らのレベルにも達していないようなものかもしれません。しかし、それでも神様は彼らが死なずに天に行けるようにはしてくださらなかったんです。なぜならまだ彼らは罪を持っていた。彼らはですね、神様の目から見て、許しを与えられた立派な人でした。ですけども、それはイエス・キリストが代わりにその人の罪を負ってくださっていたからでありました。この罪はまだなくなっていません。イエス・キリストが持っています。預かっているんですね。これが除かれる時が来る。それが最後の贖いであります。その時まで残っているんですね、記録が。ヘブル書9章の27節にはですね、こう書いてあります。そして一度だけ死ぬことと死んだ後裁きを受けることが人間に定まっている。この法則によってですね、死んだ義人たちは皆死んで後裁かれるんです。その裁きにおいて彼らはですね、生きて死を迎える人たちが生きて最後の贖いを経験するように、死んで後彼らはその裁きを受けるのであります。もう一つ テサロニケ第一の手紙の4章16節、ここにはですね、すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッポの鳴り響くうちに合図の声で天から下ってこられる、その時キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえる。この、死んだ信仰を持って眠っていった人たちはですね、この時に神のラッパの鳴り響く時にその合図の声でよみがえらされるんですね。その時まで眠っている。それまでの間にですね、裁きがなされるわけです。そしてよみがえってくる時には、もう、その生きていた時に持っていた死んでしまうそのいわゆる罪の中に、ではなくして、その清い心の状態で、目覚めるのであります。しかし最後の世代の経験に預かる、しかし最後の世代の人たちはですね、この最後の贖い、死聖女の働きの祝福の経験に預かることができるのであります。彼らは裁きの祝福に預かり、地上で生きている間に最後の贖いを経験し、全く清められた状態に回復する生徒たちの最初の集団となるのであります。同じ聖句ですが、その後半、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。生き残っている人たち、生きて主を迎える人たちがいることをここで見ることができます。その人たちは死にませんので、生きている間にこの裁きの祝福に預かるのであります。そして、この死んだ義人たちの復活は、この生きて主を迎える人々にかかっている。最初でヘブル書11章で見ました。そこで私たちを他にしては彼らが全うされることはないというこの言葉、これはですね、この初歩としての14万4千人、生きて主を迎える人たちが生まれてくるまでは、この集団が出来上がるまでは、誰も復活できないんです。その出現によって初めて死せる義人はですね、生き返ることができ、そしてその初歩によって、彼らは報われるのであります。イエス様はその聖なる集団を通してことをですね、成し遂げようとしておられるのであります。神は私たちのためにさらに良いものをあらかじめ備えてくださっているので、私たちを他にしては彼らが全うされることはない。私はこれのさらに良いものということは、言葉は最後の贖いに当たると思っています。それから私たちを他にしては彼らが全うされることはないという言葉は、14万4千人、完全に罪が清められた集団、神の民が出来上がることにかかっている、そのことであるということをように理解しております。もう一つ、ちょっとスライドには出ませんが、詩編の17編15節には、これは禁定訳なんですけれども、このようにちょっと口語訳とは少し訳が違いますが、このように書かれています。あなたの見姿に目覚めるとき、私は満ち足れるでしょう。あなたの見姿に 目覚めるとき私は満ち足りるでしょうという言葉があります。つまりシセル義人がですね、その聖なる集団、神の教会、いろんな表現の仕方があると思いますが、14万4000人印された人たち、みんな同じことですね。この人たちが出現したときに彼らはよみがえります。そうすると目の前にイエス様がおられるわけですよね。イエス様がおいでになった時のそのラッパの響きによって目覚めるわけですから。すると目覚めたら目の前にイエス様がおられる。その姿に目覚める時に私は満ち足りるでしょうと言ってるんですね。シセル義人はこの時に報われるんです。最終世代を象徴する14万4000は人間の中から最初にあがなわれる初穂と呼ばれています。古代のイスラエルの祭りの中にですね、杉越の祭りというものがありましたね。その杉越の祭りが杉越の祭りの後に種入れぬパンの祭りというものがありました。その2日目にですね、この、初穂の祭りというんでしょうか、この要塞ですね。結局収穫物、その時は大組大麦だったんですけど、大組大麦の束を刈り取ってきてですね、それをこの揺らして捧げる儀式がありました。それが種入れぬパンのその2日目に行われたことなんですけども、この要塞、これがですねなされました。その大麦の束、これは初穂と言われていたんですが、こういう儀式がなされました。そうすることが、そういう儀式がなされなければ、その後の畑にある収穫物は刈り取ることができませんでした。これが古代イスラエルのですね、習わしだったんですね。で、そこで彼らはそういう儀式を済ませて後に畑に釜を入れていったわけです。これを行わない限り、つまり初穂を捧げない限り、残りの収穫物を集めることはできなかった。現代の農夫、イエス・キリストですね。各時代の死んだ義人たちは、塵の中に、土の中に、あるいは墓の中に眠っています。初穂を集めない限りですね、イエス様はこの魂の収穫をですね、刈り取ることができないのであります。最後の世代が初穂であります。これは彼らが神の民の中で実が熟する、すなわち完全の経験に到達する最初の一段だということを意味するのであります。レビ記16章30節、この日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前に諸々の罪が清められるからである。ここで言われているのは諸々の罪です。これは言葉を変えれば全ての罪です。何か一つ一つ、私たちいろんな罪を犯しますけども、なんかいろんな個々の罪、一つ一つの罪を犯しますね。これも罪と言いますが、もろもろの罪、すべての罪とかいうときにはそれだけではありません。私たちの心の中に罪の根源みたいなもの、アダムが罪を犯して以来私たちのうちに入ってきた罪の法則が存在しているわけです。この罪の根っこを除いてくださるということです。これが聖女の清めであり魂の清めでなければならないんですね。それがレビ記16章に書かれている最後の贖いとの時になされることであります。最後の世代の清い一団、神の民ですね、あるいは教会と言ってもいいと思います、が完成するときにさらにもう一つのことが成し遂げられます。それはですね、レビ記16章に出てくるアザゼルのヤギに関してのことです、ことであります。レビ記16章の20節から22節まで見ますと、こういうことが書かれています。こうして聖女と会見の幕屋と祭壇とのために贖いを成し終えたとき、かの生きているヤギを引いてこなければならない。 そしてアロンはその生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエルの人々の諸々の悪と諸々の咎、すなわち彼らの諸々の罪をその上に告白して、これをヤギの頭に乗せ、定めておいた人の手によってこれをアラノに送らなければならない。こうしてヤギは彼らの諸々の悪を担って人里離れた地に行くであろう。すなわちそのヤギをアラノに送らなければならない。ここで言われているアザゼルは何でしょうか。これは人々に諸々の罪を犯させた張本人サタンのことであります。そしてそのサタンをアラノに追いやる定められた人とは誰でしょうか。それは最後の世代の清められた一団14万4000人であります。彼らがこの大役に抜擢されるわけです。あります。以前ですね、九州の、福岡のですね、三倉にというところにいたときに、そこに一匹の親ヤギがいました。これは手に負えないやんちゃ坊でですね、作った小屋はぶち壊すしですね、そして、たまには散歩させないといけないというので、つないで散歩させたらですね、歩きながらどんどん突っかかってくるんですね。角がありますので結構危険なんです。ある人はその手の骨を折った人もいますし、ものすごい暴れん坊だったんです。この親ヤギはどうしようもない、みんなからですね、危険視されているヤギでした。名前をヤギ吉と言ってましたけども、このヤギ吉はですね、もうとんでもない暴れん坊だったんですね。もうこの角を捕まえてこう格闘したことも何度もありますけれども、力が強いんですね。このヤギをですね、散歩させるのは容易なことではないんです。ちょっと気を許すとですね、見えないところから突っかかってきて、この角で体当たりするわけですから、もうどうしようもないんですね。アザゼルのヤギ、これはサタンだと先ほど申し上げましたけれども、このヤギをアラノに追いやる定められた人も大変です。このヤギを連れていくときに、ヤギはおとなしくしてませんよ。この先ほど言ったヤギ吉と一緒で暴れん坊のはずです。ゼカリア10章の1節から3節にこのような聖句があります。あなた方は春の雨の時に雨を主に声求めよ。主は稲妻を作り、大雨を人々にたまい、野の青草をおのおのに賜る。私は親ヤギを罰する。万軍の主がその群れの羊であるユダの家を顧み、これを見事な群馬のようにされるからである。神様はですね、親ヤギを罰するってここで言ってるんですね。このアザゼルのヤギがサタンだとすると、この親ヤギは罰せられなければならない。そのヤギをですね、アラノに連れていく役をするのが14万4000人。ここで言われているゼカリヤの10章で言われているのは、群馬のようにされた教会であります。黙示録6章と19章にはですね、勝利の上にもなお勝利をする白い馬に乗ったイエス様のことが出てきます。そしてこの白い馬がゼカリヤ書で言われている群馬であり、最後の贖いの時に後の雨によって完成された最後の世代の教会、14万4000人なのであります。これは英文ですけれども、季節の終わり近くに降る後の雨は穀物を熟させ、刈り入れに備える。穀物が熟するということは、魂の中に神の恵みの御業が完成することを表している。聖霊の御力によって神の道徳的形が品性に完成されるのである。我々は全くキリストに似たものに変えられる。最後の贖いが終わり、そしてイエス様が中保の働きを終えられて聖所から出てくるとき、その時にですね、恩恵機関が 終了するのであります。そして7つの災害へと突入していきます。その時神の民は中保者がなく、この最大の試練に直面する。しかし彼らは十字架上で父なる神様から見放されたかのように見えた時も、墓の向こうを見通すことができなかった時も、父の愛を疑うことをせず、勝利者となられたイエス様のように勝利者となるのであります。十字架上でイエス様はどうだったんでしょうか。雲も覆ってですね、もう空が見えなくなりましたね。父なる神様イエスキリストがの意識が息を引き取ろうとした時に、もう見ることもできなかった。そのように心を痛めておられたんですが、しかし人類を救うためにはこのことが必要だった。その時イエス様は信仰を捨てたんでしょうか。彼は父なる神様の愛を、ご計画を理解し、そしてその信仰を全うしたのであります。そのようにですね、地震が起こり、さまざまな恐ろしい災害の中、つまり恩恵期間が終わりましたので、神様が抑制していた四隅にある天使の手が引かれるわけですね。そうすると嵐、災いが吹き荒れるわけです。その中で7つの災害の中に突入した、その中で地震が起こり、さまざまな恐ろしい災いの最中、また暴徒や迫害者に追われ危険にされている、このような試練の時にですね、最後の世代の聖なる民の顔は青ざめているんです。聖書にそう書いてありますが、しかし自分たちが記されたの、自分たちが殺されるのではないかと思ってですね、あるいはそのさまざまな災害やさまざまな危険のためにですね、怖くて自分のために顔が青ざめているのではありません。もしここで私たちが負けてしまったら、罪を犯すことがもしあったら、大いなる神の御名が汚されてしまう、神のご計画が失敗に終わってしまうというような聖なる恐れを感じているのであります。しかし彼らはですね、信仰により、そして神の恵みによってイエス様と同じように勝利するのであります。その時サタンは6000年間続けてきた惑わしと破壊の働き、それから人々に罪を犯させ堕落させる働きが完全にできなくなってしまいます。つまり聖なるものはさらに聖なるままにですよね。彼らはもう決して罪を選ばないし、罪に染まることがない。そういう中でサタンはですね、誰も惑わすことができなくなってしまう。そうやってこの14万4000人の存在によってですね、サタンは働きができない状態にされてしまうわけです。そしてそのことが荒野に追いやられるという表現 で用いられているのであります。サタンは荒野に追いやられ、千年の間この荒廃した地上に幽閉されるのであります。このことに関してはですね、大総統の議官の441ページ442ページに非常に興味深く書かれています。読んでみてください。これは本当に何というご計画、本当にこの神様の遠大な計画ではないでしょうか。まさに人は暗黒の君サタンを滅ぼす神の器となるのであります。しかしですね、神様のご計画はそれだけではありません。それどころかもっと大切なことがあるんですね。それは一体何でしょう。それはですね、神様の御名が擁護されるということです。 私たちはとかく人間のことを考えますね。自分はどうしたら救われるだろうか、人はどうしたら救われるだろうか、そういうことを考えます。でもイエス様が地上におられた時には自分のことは考えなかった。そして神という立場も置いてですね、人としてお生まれになって人のことを考えていた。この14万4千人は最後の時に自分のことは同じように自分のことは考えていない、神様の皆のことを考えているんです。神の皆が汚されないこと、神様の統治が正しいことを証明するためにですね、彼らはですね、神様の皆のことを思っているんです。人類のあけぼのにはですね、しかし贖罪の計画は人類の救済よりもっと広く深い目的を持っていた。キリストが地上に来られたのは人間を救うためだけではなかった。それは宇宙の前で神の性質品性を擁護するためであった。救い主は十字架にお付きになる直前にその大犠牲が人間だけでなくて他の諸世界に住む者たちに与えられる影響を予見してこう言われた。今はこの世が裁かれる時である。今こそこの世の君は追い出されるであろう。そして私がこの地から挙げられる時には全ての人を私のところに引き寄せるであろう。人間の救いのためにキリストが死なれた行為は人間が天に入る道を開いたばかりでなく、神と御子がサタンの反逆に対して取られた処置の正当性を全宇宙の前に示すのであった。それは神の律法の永遠性を確立し、罪の性質とその結果を明らかにするのであった。実に大きな目的があったんですね。ただ人が救われるだけではなかった。全宇宙の前で神様の統治が正当なものである、サタンの言っていることは偽りであるということをですね、証明するためだったんですね。各時代の希望下巻157ページ、御霊についてイエスは、御霊は私に栄光を得させるであろうと言われた。救い主は父の愛を実際に示すことによって父の栄光を表すために来られた。そのように御霊もキリストの恵みを世に表すことによってキリストの栄光を表すのであった。神の御方たちが人間のうちに再現されるのである。神の栄え、キリストの栄光は神の民の品性の完成に含まれている。神様の皆が称えられ、そして栄光が着せられるのはですね、着されるのは神の民の品性の完成に含まれている。神の民が清められた一団が、この最後の教会がですね、神の民が出来上がらなければ神に栄光が着されないというのです。このエゼキエル書にはまたこのように書かれています。彼らがその行くところの国々へ行ったとき、我が聖なる名を汚した。これは人々が彼らについて、これは主の民であるがその国から出たものであると言ったからである。しかし私はイスラエルの家がその行くところの諸国民の中で汚した我が聖なる名を惜しんだ。それゆえあなたはイスラエルの家に言え、主なる神はこう言われる、イスラエルの家よ、私がすることはあなた方のためではない。それはあなた方が行った諸国民の中で汚した我が聖なる名のためである。私は諸国民の中で汚されたもの、すなわちあなた方が彼らの中で汚した我が大いなる名の聖なることを示す。私があなた方によって彼らの目の前に私の聖なることを示すとき、諸国民は私が主であることを悟ると、主なる神は言われる。神様すごいこと考えてますね。 人を通してあなた方によって神が聖であることを示す、そうおっしゃってるんですね。ですから最後の時代に罪のない神様のご品性を全く反映する、あるいはキリストの御形に変えられた一団がどうしても必要なんですね。このことによって神に栄光が帰され、神様が正しいことが証明されるんです。そしてここでいつも問題だったのは罪でしたけれども、天で戦いがあってサタンは地に落とされてきました。その戦いは地上に持ち込まれて、大争闘、善と悪との大争闘というものが、まあ、繰り広げられていたわけですけれども、その中でこの罪が二度と清い御国に入ってこない保証が必要だった。そこでですね、最後の清い集団が中保者がないままに7つの災害を通過して、そしてイエス様がおいでになるまで信仰を働かせるという、このことが必要でした。この時にもう二度と罪がこの世に入ってこないということをですね、見ることができたのです。誰がですか？全宇宙の天使を含めた全宇宙の人たちが、人間だけじゃない、他世界の住民も天使たちも、そのことが7つの災いの時、中保者がおられないというのは、穏健期間が閉じていて、イエス様は中保者という働きをもう終えられているんです。そして今度は王として再臨なさるわけです。それまでの間、彼らはイエス様と同じようにですね、信仰を守り通す、もう二度と罪を犯さない、そのことがデモンストレーションされるわけですね。そして天使たちも他世界の人たちもこれを見て納得するわけです。この人たちが天に来ても罪は入ってこないことが証明されるのであります。さて、私たちはこの神の計画している最後の残りの教会、もしくは14万4000人という清められた一団、その民の一員になりたいと思うでしょうか？それとも傍観者というのはもう悪人であります。その中にいなければ悪人になってしまう、滅ぶものになってしまう。私たちはどちらを選ぶでしょうか？神の側でしょうか？人の側でしょうか？ヘブル書11章はですね、そういうことを考えさせてくれる素晴らしい聖句だと思っています。それでは、最後の終わりの賛美歌を歌いたいと思います。賛美歌の492番です。神の恵みは糸高し。どうぞお立ちください。 在天の神様、あなたはこの地球にいるこのちっぽけな私たちをあがなってくださり、そしてその小さな民を用いてこの罪の問題に最後の決着をつけようとして計画されているこの遠大な計画、このことを知るときに私たちは本当に一体何をしたらよいのでしょうという思いになりますが、願わくばどうぞ一人一人に勇気を与えてくださって、神を信じあなたの恵みによって変えられてこの最後の大役を果たすことができるように力をお与えください。あなたの祝福が必要であります。私たち人間は何もすることができず、ただ汚れたものでありますけれども、あなたが私たちを清め祝福し、そして あなたの力によって後並みの大いなる助けによってことをなすということ、このことを信じて歩んでいくことができますように助けてください。一人一人の魂があなたに受け入れられて、そして神の器として成長できるようにお導きください。この場に集っておられる方々、本当にいろんな事情を抱え、そしてさまざまな境遇の中にいる者たちでありますけれども、どうか等しいあなたの恵み交わりがあって、お一人お一人を清めて用いてください。この祈りを尊きイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。